77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年9月11日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
明るくやってくる。いいことあったら
始まるよ。
はい、今週も始まりました。ミサネ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、こんにちは。
こんにちは、こんばんは。
わ、
おはようございます、はい、ボンジュー
ハロー、
マドマゼル。
まだ言い切るやろ。
いや、もういいかな。まあ、あのね、先週、昨日ビーファーレン、昨日おととい、ね、久しぶりのなんか会心の勝利で、
ね、気持ちよかったです ね。
なんかさ、ファンマ選手がこうジョップ選手、まだ20歳の、
うん、
ジョップ選手にこうなんかこう回すんよね、ボールをね。そしてこうシュートさせよう、させようってみんながする。
うーん、
でもなかなかうまいこと入らんのやけど、最後にアクロバットシュートね、うん、
あーかっこいい。
背面キック。
背面キック。
かっこよかったですよ。
お茶は現地で見た。
僕はジョップ選手とは先週の水曜日に膝つき合わせてちょっと話をしました。まあいろいろちょっと彼もいろいろ思うとこあったんで。
選手のね。
って聞いて、いいねいいねみたいな話聞いて。
はあ。選手のカウンセリングまでやってますか。
そしたら頑張らんばったいみたいな
話になって頑張らんばったいって言ってシュート決めたわけよかったですね
本当よ、ね、だからねやっぱその光景を思い出してうるうる来たよ。頑張る理由をね話したさ、
うん、
何のために頑張るんだ、何のために勝つんだ、
何のためっていうところか、
何のために勝つんだ、で彼の中ではこういう理由があって、自分は勝ち続けたい明確なやっぱビジョンがあったので、ほうほうってなってね。
ね。
そしてその背面シュートやった。
素晴らしい。
感動ですよ。
そして今ほうっていう声が男の人の声が聞こえてきますね。
ほうってね。その声の主は。
主は
記念すべき225人目のゲスト様は中村消防科学。中村浩介様よろしくお願いいたします。
レインボー FM をお聞きのリスナーの皆さんこんにちは。株式会社中村消防科学2代目の中村浩介です。よろしくお願いいたします。
ドラム
よろしくお願いします
リズム取ったの分かります。
リズム
取りよ
ったもん。なんかガタンガタンしよるな。
何の音かな。
もうね、あの本番始まる前に一生懸命なんて説明しようか紹介しようかって、練習したけど、まさか
足リズムが出るか。
リズムが出た
でもやっぱりね、知る人ぞ知るっていうかさ、消防自動車を、作ってる会社なのよね。
ニュース沙汰にもなっとったもんね。
九州で唯一
九州で
唯
一です。
いや
唯一
そのあれはさ、車屋さんみたいに、このディーラーみたいに注文取って、売るのはあるよね。
あります。はい。
自分とこで作りよる。
そうよね。
自社の工場で手作りで作ってますので。
手作り、はい、しかも全部赤い
赤
正確にあの朱色なんですけどね。
あれは朱色って
決まりはあの朱色っていうだけです、
色は選べんのよ。
まあ、色は選べんよすごい。もともとそのあれですか、車屋さん、
車
を作ってたところって。消防科学って。
いや、そうですね、消防自動車の製造は平成15年から中村消防科学生としてですので、その5年ぐらい前、平成10年からはあの一応ものづくりということで消防自動車を、作らさせていただいてました。
僕工場見学、ね、お邪魔したことあるんですけど、びっくりよ。要する他県からね、よその県、当然九州に1個しかないけど、
そっか。
そうですね、その工場見学を今売りにして、大体年間ですね700名を超えるお客様といいますかが工場見学にお越しいただいています。
そっか、
あれ行った方がいいよ。
ぜひミサネーモン
行っていいと。
いいです。
あの一人でもいいと。
あのお孫さん連れても大丈夫です
そうね、
なんかの
だからなんかほら子供会とか、そういう、子供たちも大好きでしょ、消防車って ね。
消防車だって2歳児で知っとる。
消防車パトカーってもうなんで
人気の職種ですもんね。
そう、人の不幸は子供のアイドル
ほら
こらこら、
やっぱりね、ヒーローなんよね、
そうね、
困った人を助けるヒーローなんよね。
じゃあそれがそういうあのパーツごとにこう並んでたりとかするわけ。
だから今の時期はですね、ちょうどいろんなあの工程といいますか、本当消防車ができる前の一番基本的なあの車っていうかシャーシ、消防自動車専用シャーシっていうものを我々はあの、日野自動車だったりいすゞ自動車さんから購入して、
骨組みの状態ね。
そうですね、もうシャフトっていうかですね、フレーム後ろはもう何もない状態でうちに入荷してきますので、で後ろ そのボディと言われるその箱物のところのパーツが工場に点在しております。
板金みたいにこうなるわけね、それってもう色は最初からつけてあるの。
あの白い状態です。
白いじゃっていうことは白い状態の消防車が見れる。
見れます。
すごい。
まさに
塗る前
です。
最後に塗るんですかね。
最後に、車のシャーシの部分は最初にまず塗装ブースに行きますけども、はい、後ろのボディはもう最終的にゴーサインが出て
全部検査終わって、
検査終わって、
あ、いわゆるデコトラですよね。
そうです、はい、
トラック野郎です。
トラック野郎な
の、要は理屈はそうですよね。
そうです、もうその人の好きなようにカスタマイズをするっていう、
どれくらいのサイズ感で、
はい、
そっか、
どこにホースつけてとか、はい、そういうことや
ろ。そう、おっしゃる通りです。
例えばよ、はい、あの私大好きなんだけど、消防車大好きだけど、軽トラに消防車風にこう飾り立ててみたいな。
できます。
できるんだ、うん、
できるやろ
ねえ、
はい、
じゃあそれ勝手に乗っても大丈夫なの？
あの赤いあの赤色回転灯、いわゆるあのパトカーとか、うんうんうん、あれをつけなければ青色とかにするのであればですね、うん、全然走れます、
うん、
しっかりと車検を改造車として。
めっちゃ面白いかもしれない、
はい、うん、なかなかいませんね。
いいと思うけどな、はい、
ねえ、
うん
うん、ぜひお孫さんのためにこうそういうプレゼントしてあげるとか。
いや喜ぶ、あれ見せたらうちの孫たちはわ。
だいたい3月の後半から4、5閑散期ですので、お仕事をお待ちいたします。なるほど、ね、
注文ね、次は注文じゃなくて工場見せてあげたいなって。そりゃ喜ぶよ。
いやいや、こう、お茶ほどお金持ちな人はもう車1台買ってあげりっていう話よね。
どこに置く、
ミサネ、ありがとうございます。社員も喜ぶと思います。
プライベートカーね。
プライベートカー消防車ですみたいな。
消防車ね、
そういいな、あれに竹の鮮魚で書こうかな。
いいと思
います、ぜひ。はい、
ね、いいと思います。でその中村社長ってもともと大村人、大村もん、
あ、そうですね、今大村人を装ってますけども、生まれはですね島原市で生まれまして、うん、2歳2ヶ月ぐらいまで島原の方で、
じゃあ三つ子の魂って言われるのはもう大村に入ってるんですか。
はい、
あ、じゃあ大村人、
まあ大村人と言って
良いのではないんでしょうか。
はい、
今日、うん、はい、歌大村で幼稚園、
幼稚園、
小
中、
中
で高校はちょっと大都会の諫早市の方に、
あ、都会に出た
かった、都会に出たかった、
あ、これあるよね、
めちゃめちゃ怒られますね、これ大村人が。
大村の方聞いてますか。
大村が聞いてないと思いますので。
はい、サザンの人がね、都会に出たくて佐世保高専に行きましたって、よく似てるのかな。
あ、そう、
本当はやっぱ大村市民としてはですね、やっぱり諫早にだけは負けたくないという、なんか昔からのなんかあるんですかね、因縁と言いますかですね。
あるのは藩があった時代に
300何十年前の話よね。
それはね、多分諫早の方はそういうのを全然相手にしてないと思うんですけど、うん、まあ、大村人はやっぱり心の底にやっぱありますね。
いやいや、ありますよ、やっぱり。
あ、
そうなん、
うん、やっぱ藩が違う。
鍋島さん、
島原は大村と親戚だから、
うんうん、
でも大村住忠さんの実家が島原、南島原やから、はい、だから似たようなもんやろ、
うん、
親戚筋体、うん、で諫早だけはその佐賀の
血統やから、
ちょっと違う、
300年も前のね、ことはね、ちょっと違うとか、いい、
ちょっと違う、それ
ライバーシティとか言いよるけど。
諫早市民大好きですので、はい、
それでそのあれですか、大学かなんかで福岡かなんか、
はい、福岡に
行くわけで、はい、そこでもう、もうお父ちゃんの後を継ぐ前提。
そうですね、私長男であり、で、創業が1979年で、私が、まあ、3歳、まあ、そのきっかけで、うんうん、まあ、こちら大村の方に出てきたっていうのもあるんですけど、うんうん、やっぱずっとその、まあ、母と2人二人三脚で創業した時代っていうのを私はずっと、まあ、見ていて、
は
い、
もともとはあれでしょ、その
消火器の販売からでしたね、
はい、消防に関するいろんなやつ、
はい、機材、まあ、もうほぼもう消火器の販売がメインで、
消火器屋さんって言ってもいいぐらい、
は
い、
そうです、そうです、だからちっちゃい時は消火器屋さんって言われてました。
それは仕入れて売ってた、
もちろんです、はい、
消火器の詰め替えとか、
そう、詰め替えも行ってました。だからその初めてその創業した家の、多分2部屋ぐらいしかなかったと思うんですけど、一室は全部消火器が山積みされてたっていう記憶はございます。
そこからだったのね、はい、スタート、は
い、そうです。
うわ、お父さんお母さんよく頑張られ
てましたね。ですね、3万円とそのバイクを1台あてがわられて、うん、まあ、うん、おじいちゃんからもらって始めたっていうのは聞いております。
そうなんだ、すごい。
そしてなんでその消防車を作るぞってなったわけですか。
ま、そのまあ消火器販売をこうしていきながらもやはりそのなかなかやっぱその知名度だったりとか名前っていうのはこう広がらないな、うんうん、でもなんだこうやっぱこうライバル関係にある会社の信用信頼といいますか、うん、を取れてた会社さんが消防自動車を扱っていたっていうことでまずその知名度
販売
販売です、
販売ですよね、
はい、やっぱそういった会社さんの方がその知名度が県内でもあったっていうことで、うん、それならということでまず消防車のを扱いたいって思いから昭和62年でしたけどもあの消防自動車を扱うようになった。でもその前の前段のそれを見つけに行くのがもう一人でまあ長崎から関東の方にちょっと栃木の方にですねいろんな会社さんメーカーがあったんですけど一軒一軒飛び込みで扱わせてくれというようなやっぱそういうちょっと熱い父親でしたのでまあそこで一社引っ掛けてまあ大村で扱わせていただく、
扱うってこと作るってことやろ。
あのその当時はもうあの仕入れて販売、まあ、ディーラーみたいな、はい、
仕入れて販売
代理店という立場で
ディーラーと一緒、
はい、
そしてその作ろうってなったのと
作ろうってなったのは、まあ、そのメーカーさんの車を、まあ、我々は仕入れてでも仕入れた時に実際 の, その消防車とちょっとかけ離れてるじゃないですか。やっぱ細かいところに行き届いてないそのきめ細かさとか、
うんうんうん、もっとここがこうなったらいいのに
っていう、ね、塗装がちょっとはげてたりとかあらこう打ち合わせで言ったようにこう作れてないとかっていうのが多々あって、うんうんうん、やっぱそれは我々契約者ですので、うんまあ、お客様から、まあ、知った激励と言いますか知ったなんだお前んとこの消防車は、うん、車はみたいなのを私もその、まあ、一営業マンとして経験しててまあ、そんな時に、まあ、やっぱり社長である父もなんかふと、まあね、こう困ってたんでしょうね。ボソッと消防車作れないかなっていう社員に投げかけをしたところ、うんまあ、一人のちょっとですね、まあまあ、その人のおかげですけど行かれてるのか簡単に作れますよと
作れますよって言ったんでね、うん、消防車大体消防車を作ろうっていう考えを誰も思い浮かばないよね。
いや私もまず思い浮かばないんですけど、まあ、そういう課題が、まあ、父にあって投げかけたところできるって できるってことはもうその父にとってはできるはできるんです。
できるはできる、ね、
じゃあ何と何と何を揃えればいいんだから始まって、うん、でもう最初は本当電の子というか本当簡易的な道具から始めたっていうのを記憶してます。
板金でこう型切っていくんやろからね。
切っていきます、切っていきます。
はあ、そうか、
そのオーダーに合わせて一個一個、はい
うんうんうん、
なんか既製品じゃなくて要は
そうですね、鉄板をも仕入れてきてそれをまあ寸法通りまずカットしてそれをまあ溶接したりだとかあとは曲げに行くとか
結局一台から作ってみたわけよね。
です。
そしたらできちゃったわけよね。
まあ、あんまりこう 某ちょっと自治体さん、まあ、それこそまあ福岡の地区のところなんですけど一番初めてのお客様は、まあうんあまり言えないんですけど言っちゃおうかな。
ピー入れる。
でもそこでですね、うん、ちょっと作らさせていただいて持って行ったんですけど、うん、受け取り拒否2回。こんなもん受け取れるかと。
消防車、
まあ、それも血税であの、ね、購入される消防車なんで、
あ、
ま
あ、そこの自治体が買うからね、うん、
そうか、はい、自治体の方がね、うんうんうん
まあ、そこでやっぱりそのまあ難しさっていうのにも直面したでしょうし、
何がダメだったんだろう
って、やっぱりボロだったんでしょうね。
手作りの
手作りの、
まあ、そういうのを経て、うん、だんだんレベル上がっていって、
そうですね。でやはりその味方になってくれる自治体さんもいらっしゃって、うんうんまあ、やっぱりこう九州でうちしかないっていうところで今まではその検査っていうのは1回しか行けなかったのが、うんまあ、もう本当に週に1回ぐらい来られるような自治体さんがもっとこういう風にしてほしい、自分の車はこういう風なものを作りたいんだっていう思いを私たちの会社に
オーダーメイドで作れるっていうことね、うん、
一品一様の世界ですから。
あ、そっか、は
い、そういうお客様がいらっしゃってそういう経験を経て、うんうんうん、どんどんどんどんこう今に至ってきてるのかなという、うん、
だからクレームもやっぱりその飛躍になったわけね。
そうですね、うんはい、失敗を成功に変えるような、まあ、努力も、うんはい、
失敗ではないもんね、だからね、
失敗でははいなかったと、うんまあ、それがあって今があるというふうに思ってますので、
いやそこででも心折れたらねもうしないん
だ。でもだいぶもう当時は、まあね、今でこそですけど、ね、やっぱりもうね朝の午前様3時4時ぐらいまでこうちょっと納期に追われてた時は作って、うん、でまた朝8時半からだから あんまりその残業やっても次の日でちょっと頭ボーっとしてるので、まあ、まあ事故につながるだとか、うん、まあ、効率は良くないとか、まあ、まあそういった時の忙しさでもいろんなの勉強経験は、うん、はい、させていただいたかなと思います。
うん、そっか。
これあの大学行って福岡行って、はい、もうするっとその家業に入っていくんですか。寄り道とかしないの。
あら、
普通しますよね。
じゃあ普通がどっか分かんないけど、
そ、ね、いやその予想をやっぱ経験するとか
修行とかってい
う、ね、修行とかいう、それはいろんな意味で修行
っていうか、はい、しなかったんですね。それただ1年間ですね、ちょっとあの放浪じゃないですけどもちょっと私も甘えがあり、まあ父に1年間ちょっと遊ばせてくれ、それから継ぐと。まあ、こっちも交換条件じゃないでしょうけどですね、まあ、仕送りじゃないですけど家賃はちょっと1年間出させて。
お父ちゃん偉いね。
偉いね。
いや偉いと思います。はい、
偉いね。
自分ができなかったことを息子に、そこはちょっと甘えさせていただいてですね。
あ、そっか。
だから打ち合わせでもおっしゃってたんですけど、あの我々と同じ中小企業家同友会でもね、はい、熱心な会員さんであられるし、はい、まあ、ライオンズなんか
も
ね、
ライオンズも、はい、
属してます。いろんな会員に属されていて、はい、それもお父ちゃんが行けって。
そうですね、きっかけはまあ父ですね。父はもうやっぱり、まあ創業者であったので、まあ、一匹狼で本当仕事、うんうん、まあ、ただそこでやっぱりどうしてもこう馴染めない部分だとか、やっぱりこう、ね、入ってればよかったとかっていう部分があったのじゃないですかね。
うんうん、そうやろうね。
だから団体に入ったのはあの中小企業家同友会大村支部っていうのが私の一番最初の、
うんうんうん、
はい、団体に所属するっていう選択。
うんうん、そう、社長になってから、
いや社長になる前ですね。はい、
もう行ってこい行ってこいって、
うん、
あ、そうです。
ちなみに社長代表取締役になったのは何年くらい前。
これもお恥ずかしい話、うん、
恥ずかしい話が多いですよね。
ですね。ちょっと私もちょっと調べてだいぶ経ったので、コロナのちょっと期間中にだいぶその年数が飛んでるっていうのもあるんでしょうけど、今年の9月でちょうど丸10年経ったという。
これちゃんちゃかちゃんとかなるんですか。あ、おめでとうございます。
え、じゃあ10周年記念パーティーをしよう。
これがパーティーかもしれませんね。
今年の9月ちょうど、
ちょうど9月2日ですね。2013年の9月2日の取締役会で、
まさに
ちょうど今11年目をスタート。
番組でなければ調べてなかった。
そういうこと
たまに聞くんですよね、そういう社長 ね何代目やったとかさ、
う
ん、何代目って思ったら何代目やった
とか。
だから今日もちょっと背筋がずっと伸びてるような感じ。10年
10年前、はい、もう代表取締役になった日、ね、う
ってことは30の後半、
そうですね、はい、7のなる年で、はい、
その時お父ちゃんいくつだったんですか。
60でした ね、
60ね、
はい、ねえ、すごい。お父ちゃん
スルッと言ったんですか。
スルッというもですね、突然その2013年6月、まあ、7月でしたね、
うん、
よし変わるぞ、
よし変わるぞ。何だったんだろうね、
何でしょうね、
何が背中を押してる。還暦っていう節目も多分あった
し、いやでも本当イケイケどんどんで、やっぱもうパワフルな親父ではあるので、やっぱもう70、80死ぬまでは多分社長業するだろうなとは私は踏んでたところが、
うん、
もう本当さらっと
さらっと、
はい、変わらさせていただいて、
変わるぞ。
やっぱそこで変わった時の自分のなんか思考とかそういう心構えも変わった。
は変わりましたね。やはりその、まあ、代表者になるっていう、やっぱまあ社員も少なからず増えてきている中の、その社員の家族の生活とか、
うん、それはそうよね、
でいろんな失敗もこう、ね、してきているので、そこの最終的な責任者になるっていうのが非常に、うんうんうん、重かったですか ね。
それまでは社長の息子として、
う
ん、
そうです、
ちょっと、
ね、う
ん、あのゆっくりしてて良かった部分が、
はい、うん、最終的にはまあ親父がいる、まあ、社長がいるっていうなんか立場での、うん、はい、対応だったのが
からね、やっぱり違うよね、背負うものが、
はい、やっぱね、うん、あの給料をさ、毎月決まった日に遅滞なく現金で払い続けるってことよね、
はい、
うん、これができてたらもう社長何しとったっていいよ。
お
ゴルフしようが、
ゴルフしようが、ゴルフしようが、飲んでいようが、ゴルフしようが、
それが社長の仕事や。
私の縁のないゴルフの話ですか。
真っ黒なのはなんでやんの。
だから週2回行こうがもう全然いいと思う。
子育てなんだって。
子育て
まだ、はい、小学2年生の娘がいるもん。
椅子にプールに入ったらこんなになる
ね、はい、なります、はい、ワイワイプールに行きたいんです、だかったんですけど、かなわず。 大村の市民プールに、はい、
市民プールに通うと左手のところだけが白い
見てくださいないでしょ白いところが
本当ね、は
い、ちゃんと子育て焼けでございます
あらゴルフじゃない
ゴルフではありませんねこれはですね仕事焼けですかね、
うん、小学校2年生の娘ちゃんと子供さんは
一人なんですよ、はい、
そうなん だから、はい、で奥さんはどこから連れてきたの
奥さんとの出会いはまあ福岡なんですけどたまたま縁あって佐世保の出身だったのでっていうので、はいはい、多分まあそこでまたい、ね、ちょっといいなって思うのが強かったので、ねまあね、向こうの一目惚れでしたのであ
、はい、そうだろうね、
まあ、私がもらってやったあ、
はい、奥さん聞いてらっしゃいますか、は
い、聞いてないと思います、はい、
あアーカイブ売りに行こうか、
ね、
いやいやそうでした土曜日はもう出かけるようにしてきました
でも早速だったら実家が近いんでいいですよね
そうですねはい、
うん、それ福岡ということはやっぱりその放浪の旅の時
あいえもう私がちょっと福岡営業所その仕事で、まあ、立ち上げも考えてましたのでその時でしたね、うんうんう
ん、
はい
ちゃんとしてる時
ちゃんとしてる時、はい何にも職がないのにプロポーズしたかなと思って
一応ねプロポーズしたんですけど、うん、まあ妻は覚えてないですねそのでそのしたところももう今もうございませんのでもうそーっとしてます、
はい、結婚記念日忘れたらダメよ
10周年を忘れてました、
はい、結婚記念日覚えてるんですか
2月2日2011年の2月2日
あ素晴らしい
じゃあもう社長になったのも、ま、結婚したのも一緒10年
もう今社長あ結婚記念はもう今12年目ですね。
まああの話つきませんが後半でも
そうですね。
そうですね。
根掘り葉掘り。
あの竹の選挙の歌も流れてきたことだし、はい、ぜひ後半も聞いてください。
は
い、
お願いいたします。
君がそこにある。お店の入り口付近には。大漁旗があり、たくさんのお客さんの笑顔で溢れてる。お店の中へ入ると、いらっしゃいませの大きな声が、その声を。だけで疲れも飛んでゆく。そんな新鮮な空気が漂う明るい店にはいつも笑顔が溢れてて活気に満ちて。
L&L ホテル千流の大石あかりです。今年も町ぐるみ子育て事業諫早子ども育む券開催中です。この事業は市民や企業からの寄付金で運営されています。公式サイトから簡単に寄付ができます。皆様よろしくお願いいたします。
社長さん、よう気にしちゃったなった
ー。令和5年9月11日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
本日は中村消防科学中村康介様をお迎えしてお送りしておるところなんですけど、はい、まあその消防自動車を作る会社、はい、その中村消防科学宣伝を、
はい、あ宣伝いいんですね。
いろいろやってるんですよね。
そうですね。よくですね、消防自動車の会社っていう風に思われがちなんですけども、うん、そこはもう間違いないんですけども、うん、元はあの消火器販売から始まったあの会社でして、うん、その後あの消防法っていうので義務付けられたこういった、まあ、今日の建物とか、まあ、不特定多数の方が 公共の施設とかああいったところの消防設備の点検業務っていうものが年に2回行いなさいという、まあ、消防法で決まっているので、まあ、そういったの設備部隊というのもありまして、あとはその今県庁のビル管理業務というかですね、日常清掃もうちの方で
させて、そっちま
でですね、ちょっと消防防災とはちょっとまたちょっと異業種ではなるんですけども、これも20年ぐらい今やっております。
その
辺
ってこう警備会社さんとこうなんか業務がシンクロするんやね。
またちょっと私たちはですね、なんかその日常清掃定期清掃、それこそ窓の清掃とかっていうことですので、
ゴンドラで
ゴンドラでする時も、はい、ございます。
そうなんだ、
はい、だからそういった業務もありますし、うん、その中の一つにまたその消防自動車で、あとはもう消防士の方が取り扱うものの照射的というか、まあ、物販業っていうものも行っておりますし、
そのヘルメットだったりとか、
あ、もちろんです、サングラスとかも、それこそ履く靴とか、
うん、だってほら 目にこうつけるやん、火の中に入って、
まあ、火の中でも、まあ、ゴーグル、うん、結構ですね、いろんなものの扱いはございます。
ブーツとかそういう、ね、防火するやつ、
ね、耐熱する、耐熱
もちろんね、はい、
あれを全部も作って扱ってる、
はい、もう扱っています。あ、まあ、そこはもう仕入れての卸しという形になるんですけども、
消防署ともずっと、
はい、もう結構定期的に消防署関係、まあ、市役所関係は、うんうん、まあ、うちの営業の、まあ、頑張ってるみんなが、うんうん、しくべく通いながら何か仕事はないかっていうのを追求していってますし、まあ、ただ私たち全国展開をそのやらせていただいているので、例えばまあ東京都ではこういうものが流行ってるよとか、そういったものの提案というのもできるというのはちょっと我が社のちょっと強みかなというふうに。
流行ってるっていうのは
要は
その、
うん、
やっぱチート
地域柄がやっぱり
チートいるとですね、
まあ、そうですね、ちょっとやっぱおしゃれとか
あの中にもおしゃれ度があるんだ。
やっぱりありますね。
あ、そっか、みんな全国統一だと思ってたら
違うんですよ。これもう我々の業界といいますか、その消防っていうのは地方自治体になりますので、うんうんうん、やっぱりその、まあ、例えば私の地元の大村市なら大村市、うん、まあ、諫早市なら諫早市のちょっとしたやっぱその土地感とかですよ、うん、あとはその例えばまあ消防車でいうと長崎市内とかっていうのは坂が多いじゃないですか、うん、で細くて坂、うんうん、だそれに合わせた消防車作りっていうのが形に反映されてるとかですね、っていうようにあっちこっちのやっぱ情報をまあ我々あれ、うんうんうん、持ってますので。
坂道とかだったら車高低すぎたら下するしね。
さすが、
すごいね、車高端だったらダメ、
は
い、
まあ、タイヤからちょっと後ろの部分をですねオーバーハングっていう風なちょっと例えるんですけど、そこをやっぱりちょっと高くしたりだとか、うんうんうん、まあ、短くするとか、
ガリガリするもんね、ガリガリ
しま、あ、そうそう、それがもう場所場所によってやっぱ特徴がありますね。
じゃあちょっと消防服にオムランちゃんワンポイント入っとるとか
一応登録してですねオムランちゃんを入れれるその許可は取ってます。
あ、そうなんだ、
はい、なるほど。
でも
消防団は一緒ですよね全国。
これがですね、うん、消防団も消防団こそその、まあ、町、まあ、諫早市消防団さん、うん、こちらのインスタグラムもやられてますが、うん、まあ、そういうふうに諫早市は諫早市のやっぱり流れがあったり、うん、でこれはもう片や全国つつ裏裏やはりそこの町の特徴、うん、なので多分ラインとか、
うん、あ、微妙にね、
うん、あ、微妙というか全然違うんですよ。
基本はビファレンみたいなのになってるじゃないですか、青とオレンジ。
あ、そうですね、オレンジライン反射のですね、はい、うん、それはついてます。ただポケットの位置だとか、
あ、微妙に違うんですね。
やっぱり素人から見ると気づかないんですけど、我々玄人から見るとあライバルのあれ被服だなとか、
わかるね、一目で。
だから私はもう消防車見るとうわって車か大したことねえなとか
なるほど、消防車をそういう目で見る人初めて見た
ですね。これだから多分玄人というか我々の業界の人間はこの車はここだっていうのは、まあ、一目でっていうかわかるようになってますね。まあ、うちはもう他社の批判はしませんので
へ、
すごい面白い。じゃあ今は消火器は販売されてる。
消火器ももちろんで、私たちっていうか、まあ、この中村消防科学 の、 そのきっかけとなったルーツっていうのが、まあ、先ほどお話に出ました消防団さんの方と一緒になってですね、うん、そのまあ地域 の、 その例えば 集落があれば、そこの地域の方を集めたところで実際に火を焚いて、でやっぱりその火を焚いてやっぱ暑さとか怖さっていうものを経験してもらって、初めてやっぱりそのやっぱり火は怖いって消火器が必要だと、で民間のその例えばもう家とかって義務ありませんので、消火器がない家っていうのは多々あると思います。ただあります。だからやっぱりいざそういう火災になった時とか何かの時にの縁の下のっていうのが私たちの会社だと思っているので、
うん、
なかなかあの明るく消火器を買いに来られるお客様いらっしゃらないですね。
確かにね、ごめんください消火器くださいって言って行くことはないな。あれなんかこう引き出しにもっとこう軽い消火器みたいなのがあったら台所に、
は
い、
あのそうですね、消火器はもう、うん、今はもう どのメーカーでも3つの動作で出るようにっていう風になってるんですけど、なかなかやっぱの火災の時ってやっぱこう、うん、ちょっともう慌ててて、
ね、
なかなか、う
ん、
消火器を正しく扱うことができないということで、うん、これも以前からあったんですけど、
うん、
我々ちょっと肥後の神昇球というですね、まあ、もう本当もうボールですよね、まあ、大谷選手になったような形で、
うんうんうんうん、
まあ、ストライクゾーン火元がございますので、はいはい、そこにも投げて消えるっていうタイプの、これも昔から消火弾っていうものがあって、うん、それをちょっと今風にリバイバルした商品っていうものも展開を、うん、
じゃあ野球ボールぐらいの大き
さで、ですよ、本当野球のボール、最初はですね、だいたい750ミリリットル、まあ、ペットボトル1本分ぐらいの形で、
うん、
出したんですけど、うんうん、でこの工場見学を通していろんな方から、
うん、
これ野球ボールぐらいにこの1つをこう3つぐらいに小分けしてくれないかっていう要望が大きくて、
う
ん、確かにね1本投げ損じてしまうとちょっとも
う何もない、なるもんね、うん、
だから3個あるとっていうなことで、今はもう3個タイプのものが主流として、
それいいわ。
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいんですが、
はい、
先ほどのあのボール、はい、あれはネットで検索で出てきます、
はい、私たちの肥後の神昇球という形、うん、あれは形が名称で出してますので、ただネット販売が行っておりませんで、
あ、ないんですね、
はい、弊社 の、 多分あのホームページからの申し込みだったり、はい、うん、そちらになります。
なるほど、ね、なるほど、紐と近くの床や壁に投げつけるだけ。
簡単ですよね、
夫婦喧嘩にも使います。
いいんですね。それって、ね、あれいくら、3個セットで
3個セットで8000円で、
3個セットで8000円、
最近ちょっと上がって9800円かもしれませんが、
はい、怪しいです、
は
い、
社長も一声
うわ
あら安い。まあいいとして、
はい、
まあ、カンブリア宮殿っぽくやるとして ね、まあ、やっぱり社長になってちょうど10年、
はい、
どんな思いで、理念、経営理念いかがでございましょうか。
そうですね、もう今までちょうど今45年目を、会社も走り出して、うん、で今までその経験だったり、まあ、積み重ねてきたものっていうものが、まあ、組織作りであったりだとか、まあ、その社員の気持ち、まあ、休みとかそういった福利厚生の面だとか、今やっぱこう若い人たちにも伝わるようなとか、うん、まあ、今期はちょっと休日数を100超えてやっと105になったりだとか、うん、まあ、そういうふうにその、まあ、経営環境のところに着手、
働き方改革ですね、
働き方改革だったり、やっぱその2代目として今までこう勢いよくこう来てたところの、うん、その幸せがしわ寄せが来てたところを今ガチッと固めることを着手してます。
うーん、大事よ ね、
ね、
やっぱり時代時代でね、
そう、
まあ、理念もそうだけど、
はい、
変わっていいよっていうのを、ね、どういう中小企業かどういうかも言ってるもんね、うん、
だって夜中3時まで働いて8時からって誰ももう今働かんでしょ
夜中3時まで飲んで8時から働く人おるよね。
あ、
そういうのちょっとたまに見たことがある。
あるよね、
私も見たことがある
それで眠そうに来るんですよここに。
そうですか、うん、そういった時ってあんまり便立つんですか。
うん、黙りますね。あでもやっぱりそういう経営環境を整えるっていうのがやっぱ今は、うん、今一番大事なことじゃないかなと、
はい、私もちょっとあの、ね、一従業員として働いてきながら、あのその、まあ、社員の気持ちだったり、うん、まあ、それ本音じゃなかったかもしれませんけど、やっぱりこうですね、うん、その間に入って感じてたことっていうものを生かしたいなというのもあるものですから、うんうん、
どっちの立場も大切に
してるっていうね。そうですね、うん、なのでやっぱりその、まあ、何でも言いやすいとか、まあ、よく言う以前だとその、まあ、先輩が帰らないと帰れない風潮だとか あるじゃないですか。
ありますあります。
あれって結構、まあ、うん、離職の原因だったりとかあって、だからもう早く早く帰るような、あのその空気感作り、うん、ただでもその中でもやっぱ責任っていうのがありますので、そこのなんか、うん、まあ、パッとね、まあ、終わったか帰るとかじゃない、その辺も残業してでもっていう、うん、まあ、そこはもうあの人に対してのね、こういろんな思いっていうのをぶつけるんではなく、その中、まあ、なんていうんですかね、そういうところ
私に振られたけど、まあね、あの責任をちゃんと自分の仕事の責任を果たしていこうっていうところ、ね、
そうそう、まあそういうこと
だからあの僕個人的にインターンシップ受け入れてるんで、
はい、ああいいですね。
僕個人で
個人で、
うん、個人でですか。
個人で、この間も大学生3人連れて4社もありました。
お、
僕が大好きな会社の社長さんとお話しさせてあげるっていうツアーを募集して
あげるの上から目線です。
いいですね。でも私たちもやっぱりその、うん、まあ、私も40代半ばになり、その今やっぱりこう若い方のやっぱ思いっていうのがこれから先 その、ね、まあ、日本だったりっていうのを変えていくので、うん、そういったあの変革みたいなところを吸収する、あの自分はそういうふうに吸収していこうと思っているので、うんうんうん、やっぱそういうところをどんどんどんどん尊重しながら、
そうね、
だからその今ね、うん、業種じゃなくて、うん、こういうふうなものの考え方をされてる社長さんがおるのよ、
うん、
だからそういうところに僕はインターンシップ受け入れて、うん、ずっと、
そうね、うん、中村社長もだってお父さんから信頼されてからだもん、
ね、そうですね、ね、まあ、そうです、うん、まあ、父が言ったそのところからの信用信頼があって、私ができるその信用信頼を生かしたやっぱりこの経営っていうところは一つ、う
ん、素晴らしい、
何かこう、ね、うん、残したいなと思いますね、そこは、はい、
まあ、あのそんな経営環境を整えながら、うんうん、未来何を目指してるんですか、はい、これから先。
世界征服、
世界
やっちゃう。
好きなのは世界平和なんですけどねまあでもこういう何ていうんですか、前向きと言いますか、今その今までの経験を形っていうかに今しようとしてて、そこが基本がなると、その社員たちがこう伸び伸びとできるいろんなものにチャレンジ、
ね、
私のちょっと何ていうかな、この長崎でこう生まれ育ったっていう今までのなんかのデメリットじゃないですけど、なんか東京に憧れとかあったっていうのがあったんですけど、そのん？ちょっと待って、長崎からちょっとこうコンパスを、ね、うん、すると東南アジア、中国、
ね、
韓国近いなと、
そうだ、ね、うん、
コンパスの芯をどこにするか、
うん、そうですね、
長崎大村に芯に刺したら、
うん、
みたいな、ね、
めっちゃ近いじゃんっていうことで、うん、はい、10年間ぐらいそういったその、まあ、成功とまでは言ってないでしょうけども、そこの、ね、海外進出っていうのも、うん、あのやってきておりますので、だからそのやっぱりこうメイドインジャパンっていうそのものづくりっていうのは今でもやっぱ世界でも、
う
ん、
そうね、
信用信頼がつながってる、その思いをその海外で何かしら、うん、まあ、今でいう SDGs とか、うん、もう社会貢献っていうもののチャレンジはしたいなというふうに思ってます。
そしてやっぱりその失敗から、ね、1代目、ね、学んだ、はい、学んできたことがあるから、そこもまた強みよね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、
だからあのほら自衛隊なんかも、はい、あの司令室行くと、うん、世界地図がこう、うん、反転してるじゃないですか、
うんうん、はいはい、
逆から見てる、大陸側から見てるやつ
アップしてたんですね、
うん、それで見ると、うん、あの反転地図で検索すると出てくるんですけど、うん、もういかに九州が便利か、
うん、
まあ、防衛の面から見ると、うん、どこが一番危ないかみたいな、うん、どこが攻められるかみたいな、うん、はい、逆にビジネス的に見るとおっしゃるように九州にピン打つとかなりやっぱり面白いことですね。
だからあんまりそうですね、もう社員もその分け隔てなくっていうか壁っていうもの、まあ、人種も問わずですね、うん、いろんなところにチャレンジできるような、うん、その人にこう育てもらいたいっていうのもあるものですから、だからどんどんどんどんだからよく言うのがスポンジみたいな、やっぱりこう、まあ、ものづくりの人もそうですけど、うん、もう固定観念というかもう、うん、これはこうじゃないとダメだってじゃないと思うんですよ。いろいろ時代も進化していって、いろんなあの技術、まあ、製品もの、あの、ね、道具だったりあるわけですから、うん、そういったものはどんどん吸収していきながら、うん、どんどん効率化をして、まあ、人々から、まあ、その信用信頼を得るというか、まあ、そういうところで、まあ、貢献するというのが私たちの使命だと思ってますので、うん、はい、消防防災で減災という形でですね、つなげていければと思います。
やっぱ、ね、若い子がねこういう社長さんとね対話してほしい、
うん、
そして東京なり大阪なりね、うん、
はい、
行ってもらって、うん、そして戻ってきてもらう。
そう、まあ、私 もうそれはもう本当同感で、ね、もうここに長崎県で勤めるんじゃなく一回外には、ね、うん、絶対行っていいと思うんですよ。
そうすると比較がないもんね。
分からんもんね、
は
い、もう、うん、
だからそこの技術をぜひ地元に還元してもらうという、うん、
そうだろう。だからね、合わせたくて合わせたくて僕はインターンシップを募集して
3人も連れてるんだ。
3人ちょうど車に乗るやろ。
あ、そうい
や、ね、募集したら7人来たんよ。でごめんって今回は3人ってしてさ、
ありがたいですね。そう、今就職難の中でそういったの活動というのは非常にありがたいです。ね、
いやー、もう中村社長のこういう熱い話を聞けてよかった。
ね、そうですね。もうあっという間ですね。
もうね、腰が低くて飲み会の時はみんなにこう、ね、気を使ってくださって、
まあ、人が好きっていうのもありますけど、ね、
この笑顔でニコニコして、
はい、大村の宝じゃないですか。
宝ですよ。
皆さん聞いてますか。大村の宝です。
長崎県の、いや、アジアの宝かもしれない。
そうですね、そこ目指したいですね。
まあ本当ね、あの、楽しい時間でした。ラジオいかがでしたか。
いや、非常にあの、もう緊張して挑んだんですけど、何かもう本当フランクと言いますか、なんか自分のなんか引き出しっていうものが自然と開けていただいたような形で、今非常にこう気持ちよく、ちょっと汗もかいてますけども、
もうちょっと喋りたいでしょ。
いや、めちゃめちゃ喋りたいですね。
ラジオってこうやって深みに入っていくんですよ。なんて素敵な世界だろう
ね。
だから我々もこの番組4年半やってるんですよ。
4年も。
そうよ、4年半も。だってほらゲストの数が225やから1年間で51週しかないよ、
ね、一番最初始めるときに局長からクビになったらもう終わりやげんって言われるから
半年ごとに、ね、はい、審査があるんですよ、このメディアの世界って。
だからまだね大丈夫。
まあ、次週なんですけど、はい、9月18日月曜日、
祝日やね。
そう、敬老の日なんですよ、うん、なので私たちも初めてね、はい、4年半で初めて収録で、
収録というものをさせていただいて、
は
い、
みんな敬老ばっかりなんで、
あ、そっか、っなるほど、
うやまいや、なるほど言うな。
すいません、すいません、失礼しました。ちょっと上の空ですいませんでした。
だから敬老の日スペシャルということで、ゲストにミサ姉と金ちゃんとお迎えして、ねほりはほり、今まで人にばっかり聞いていきよったから、はいはい、自分たちはあんまり聞かれたことなくて、
お若いミサネの敬老と失礼ですよ、
ね、うん、そうよね、遅い遅い遅い言って遅いよ、うん、
いやでも敬老は敬老
やな。なので収録ね、9月18日はぜひ2時間ぶっ通し、
ほぼほぼ2時間通しでやるので、うん、それはそれで、
そう、シームレスにも私初めて、シームレス学園にね、
あ、そうですね、
もう初めてお邪魔させてもらって、
うん、そうですね、この番組は1時間なんですけど、うん、この後ろにもう1本あって、
はい、
生放送やってるんですよ、
うん、
それとも、
なので合同っていうか、番組は2個なんですけど、はい、まあ、通すと2時間やってる。
で初めて出ました。
うん、わ、楽しそうな、また。
だから月曜日はね、僕毎週でしょ、うん、だからもう8時過ぎたらこてって寝るんですよ。さあ、いよいよ結びのご挨拶でございますが、心の準備はようございましょうか。
はい、はい、なんか、うん、寂しいですけど、はい、
ではでは、中村消防科学中村光介様もご一緒に、はい、せーの、
また来週、来週も聞いてね、聞いてね、
バイバイ。滑った
、サザ
エさんかよ。
今食事をしたのに食べたかどうかわからない。今ご飯を食べたのにまたすぐご飯を食べるという。散歩に出かけるのはとってもいいことだけど、そのまま家に帰って来なかった。 ああ月が地球の影になる皆既月食ああ健康な生活の影になる皆既月食